では副月3章をお読みいたします。姑ナオミは彼女に言った。娘よ、あなたが幸せになるために身の落ち着くところを私が探してあげなければならないのではないでしょうか。ところであなたが若い女たちと一緒にいたところのあのボアズは私たちの親戚ではありませんか。ちょうど今夜あの方は内場で大麦をふるい分けようとしています。あなたは体を洗って油を塗り晴れ着をまとい内場に下っていきなさい。しかしあの方の食事が終わるまで気づかれないようにしなさい。あの方が寝るときその寝るところを見届けてから入っていき、その足のところをまくってそこに寝なさい。あの方はあなたのすべきことを教えてくれましょう。ルツは姑に言った。私におっしゃることは皆いたします。こうして彼女は内場に下っていって姑が命じたすべてのことをした。ボアズはのびくりして気持ちが良くなると積み重ねてある麦の端に行って寝た。それで彼女はこっそり行ってボアズの足のところを殴ってそこに寝た。夜中になってその人はびっくりして起き直った。なんと一人の女が自分の足のところに寝ているではないか。彼は言った。あなたは誰か。彼女は答えた。私はあなたの橋ためルツです。あなたの覆いを広げてこの橋ためを覆ってください。あなたは買い戻しの権利のある親類ですか。するとボアズが言った。娘さん、主があなたを祝福されるように、あなたの後からの真実は先の真実に勝っています。あなたは貧しい者でも富む者でも若い男たちの後を追わなかったからです。さあ娘さん、恐れてはいけません。あなたの望むことは皆してあげましょう。この町の人々は皆あなたがしっかりした女であることを知っているからです。ところで確かに私は買い戻しの権利のある親類です。しかし私よりももっと近い買い戻しの権利のある親類がおります。今晩はここで過ごしなさい。朝になってもしその人があなたに新聞の役目を果たすなら結構です。その人に新聞の役目を果たさせなさい。しかしもしその人があなたに新聞の役目を果たすことを喜ばないなら私はあなたを解放します。主は生きておられる。とにかく朝までお休みなさい。こうして彼女は朝まで彼の足のところに寝たら誰かへの見分けがつかないうちに起き上がった。彼は内場にこの女の来たことが知られてはならないと思ったので、あなたの着ている外套を持ってきてそれをしっかり掴んでいなさいと言う。彼女はそれをしっかり掴むうちに大麦6杯を測ってそれを彼女に負わせた。こうして彼は町へ行った。彼女が姑のところに行くと姑は尋ねた。娘よ、どうでしたか。ルツはその人が自分にしたことを皆姑に告げていった。あなたの姑のところにすべて帰ってはならないと言ってあの方はこの大麦6杯を私にくださいました。姑は言った。娘よ、このことがどう収まるか分かるまで待っていなさい。あの方は今日そのことを決めてしまわなければ落ち着かないでしょうか。それでは神に信頼するとはと題しまして横谷渉牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
ルツ記を共に読み進めてまいりました。今日はルツ記の3章になります。ルツ記というのは四世紀の時代ですね、裁きつかさが治めていた頃にあった出来事だと言われています。 それぞれが命名ですね、自分の目に良いと思うことを行っていた時代ですね。王がいなく、また預言者もいなく、本当にこう自分がこれが正しいんじゃないだろうかと思うことを命名が勝手に行っていた時代ですね。その時代の出来事がこのルツ記であります。大きな飢饉によってイスラエルの地を離れたナオミ・エリメレク家族は大きな悲しみを背負ってこのベツレヘムに帰ってくるんですね。ご主人を失い、子供を失い、つまり当時の社会的な死を経験して、彼女はですね、オルパとルツ、この2人の嫁を伴って帰ってくる、その帰る姿、オルパさんはモアブの地へ帰すわけですけども、ルツだけがしがみついてナオミと一緒に帰ってくる、悲しみのどん底を経験したこの親子が、このエルサレム、ユダヤのベツレヘムというところでですね、神の祝福、神の救いに預かっていく、そのことを先週まで共に見てきました。今日のところに記されているのはですね、簡単に言うと、まずルツのプロポーズですね。ルツがボアズに対してプロポーズしたということが記されています。その次にそのプロポーズに対してボアズさんが返事をした、その返事の言葉が記されています。そしてその2人を背後で見守るナオミのこの姿ですね。この3人の人物のそれぞれの姿が今日の3章の内容であります。それぞれ三者三様のその立場、また視点があるわけですけども、この3人に共通することは、今日の説教題に挙げさせていただきましたが、神に信頼するということですね。神様に信頼したということにおいて、この3人は共通しています。今日はこの神様に信頼をするっていうのは一体どういうことなのか、そのことについてこの3人の姿からですね、共に私たちも覚えていきたい、御言葉を聞いていきたいと思います。一節、姑はナオミは彼女に言った。娘よ、あなたが幸せになるために身の落ち着くところを私が探してあげなければならないのでしょうかと、まずルツ、ナオミはルツに告げるわけですね。ナオミはルツの幸せを思ってこのボアズとの結婚を進めようとしますね。なぜボアズかというと、2章を読んだ方はご存知だと思いますが、ボアズというのは町の有力者で地主さんだったわけですね。そして都合がいいことにナオミの親戚、遠縁の親戚ですね、だったわけです。そして当時神様が定めたルールですね、方法においてはルツが再婚するためにはその親戚じゃなかったらダメだったんですね。もうちょっとシンプルに言いますと、私が例えば死んだとしますね。私たち今子供いませんね。そういう場合ですね、子供がいないので玉木先生が子孫を残すために、私の例えば兄弟がいたら一番近い兄弟ですねが玉木さんと結婚をして、そして子孫を設けて、この子孫がなくならないように、そして神様から与えられた相続地を失わないようにという、こういう救済措置を神様が取っていたんですね。これはユダヤ教というか、その当時のイスラエルの立法でそのように定められていたんですね。絶対そうしなきゃいけないというわけじゃないんですけども、そういう方法で再婚して子孫を残すという方法があったということです。で、私に兄弟がいなければ、私のいとこになったり、私からなるべく近い人がそれに当たっていくわけですね。で、ナオミ・ルツにとってそれに当たるのがボアズさんだったということですね。ですからナオミさんはルツにボアズとの結婚を進めるわけですね。3節と4節を見ますと、かなりこのナオミの命令というのは細かいんですね。具体的にことを細かく指示しています。 まあ、数え方にもよりますけども、まあ、8つの命令があるかなというふうに思います。まず第一には体を洗いなさいということですね。そして油を塗りなさい、晴れ着をまといなさい、内場に下っていきなさい、そして食事が終わるまで気づかれないようにしなさい、そして寝るところを見届けてから入っていきなさい、足のところをまくりなさい、多分布団ですかね、そしてそこに寝なさいと、もうこと細かく8つの命令を立て続けに仏にするわけですね。さてこのような命令を受けたら皆さんはどうされるでしょうか、ね、もし皆さんがまだご主人を失った未亡人の立場だとしてこのように勧められたとしたら皆さんはどうするでしょうか。仏はどうしたか、5節と6節ご一緒に声に出してお読みしたいと思います。3、はい、仏は姑に言った、私におっしゃることは皆いたします。こうして彼女は内場に下っていって、姑が命じたすべてのことをした、はい、ルツはあなたがおっしゃることは皆いたしますと言って全部したっていうふうに書いてますね。 彼女は口だけではなかったですね。口だけではなくて実際に行動しました。今日まず第一に覚えたいこと、それは神様に信頼するということ、それは神様の御言葉に従うということだということです。神様に信頼をするということは御言葉に従うことだということですね。ルツはこの時に、まあ、ナオミは別に神の言葉ではないんですけども、神の言葉として聞いて従ったわけですね。ルツにも好みや趣向はあったと思うんですね。聖書学者の調べによると、おそらくボアズさんというのは少し年配の人だったというふうに言われています、10節の講座で、ボアズはあなたは貧しいものでも富むものでも若い男たちの後を追わなかったからですと彼が言っているからですね、若い男たちがたくさんボアズの下で働いていました。そこにルツは借り入れの落ち穂拾いをして一緒に作業していたんですね。ですけどボアズとしてはその若い人たちのルツが結婚できるようにという配慮があったようですね。つまりボアズと人はちょっとルツとは不釣り合いな少し年配の人だったであろうと、まあ、考えられているわけですね。皆さんだったらどうされるでしょうか。ルツはこの時自分の思いや自分の好みを選ばなかったんですね。自分の主張、自分の考え、自分の意見、自分の価値観を捨てて神に従うことをここで決心しているわけですね。彼女はなぜこのルツはなぜですね、ナオミのこの命令に全て従ったのか。一つだけ理由が聖書に書かれています。9節ですね。ボアズさんが言います、あなたは誰かと。そしてルツはこういうふうに答えますね。彼女は答えた、私はあなたの橋ためルツです。あなたの覆いを広げてこの橋ためを覆ってください。あなたは買い戻しの権利のある親類ですから。この最後の言葉ですね、あなたは買い戻しの権利のある親類ですから、これだけがルツがボアズさんにこう結婚しよう、まあ、ナオミの言葉に従おうとした唯一の理由です。買い戻しの権利のある親類、つまり神様が定めた再婚の方法、神様が定めた立法、これに従おう、これがルツがボアズさん、好みだったかどうか分かりませんけども、ボアズさんと結婚しようと決意した。ナオミさんの言葉通りに従った唯一の理由だったということですね。もしこの時ルツが自己主張をしていたなら、 彼らの彼女たちの救い、まあ、ナオミを含めたこの姉妹の救いはなかったですね。もしこの時、いや私はあの人はちょっとと言っていたとしたら、このルツキの物語はなく、またダビデの家系、イエス・キリストの家系に預かることもなかったんですね。彼女はここで自分に死んで御言葉に従ったんですね。いいでしょうか。なぜ従ったんですか。それはルツが神様に信頼していたからですね。神様に信頼しますと口で言っておきながら御言葉に従わないということは、それはすなわち神様に信頼していないということです。いいでしょうか。私は左に行きたいと思っている、しかし御言葉は右に行きなさいと語られたとしますね。その時自分は左に行きたいけど御言葉が語るんだったら右に行きますということが、神に信頼をするということです。なぜですか。それは私は左の方がどう考えてもいいように思う、だけど私を作られ全てをご存知の神様が言うんだったら私よりも確かだと信頼して右に行くわけですね。私はこっちの方がいいと思う、こっち行ったらどうも損をするような気がする、危険な気がする、危ない気がする、でも私よりも神様の方が素晴らしいし正しいと信じるから右に従うわけですよね。神に信頼するとはどういうことか。それは御言葉に従うということです。御言葉に従わないで神に信頼するということはありえないということですね。そして御言葉に信頼するということは自分に死ぬことだということです。自分に死ぬということですね。昨日塩刈峠の、ね、映画をご覧になった方はまだ、まあ、その生々しくその映像が残ってるかなというふうに思いますね。あの最後の場面で彼は列車から飛び降りましたね。彼の中ではあの少し映像が出ましたね。婚約者の顔が浮かび、お母さんの顔が浮かび、あの前川さんでしたっけ、友人の顔が浮かびね、いろんなことが分かりました。そっちを守りたい、そっちを取りたいっていうのが彼の気持ちでしたね。しかし御言葉は死ぬことを求めた、だから彼は飛び降りたんですね。なぜかあの人は神様に信頼したからですよね。もし自分がここで飛び降りて死んだとしても、神様はさらにそれに勝る祝福を残された家族に与えてくださると彼が信じたから、信頼したから飛び降りたんですよね。人間の考えに言ったら、いや自分が今死ぬことは藤子さんの、まあ、奥さんの婚約者のことで、見てない人はちょっと分かりにくいかもしれませんが、藤子さんを悲しませるというふうに思いますよね。しかし人間の私の考えを超えて神様が与えてくださると信じたから、彼は自分に死んで飛び込むことができたんですね。これが信頼するということであります。ルツも自分はなぜボアズと結婚しなければならないのか、ボアズと結婚して幸せになるのかどうか、それは全くわからなかった。でも神様がそう願っておられるなら、神様のその深い恵み、深い配慮、深い備えがあるに違いないと思って一歩を踏み出したわけですね。それがこの無節、私におっしゃることは皆いたしますという言葉に表れているわけです。そして御言葉に信頼してわからないけども一歩を踏み出すときに、そこに神の備えを私たちは経験するんじゃないでしょうか。今創世記ね、祈祷会でいつもアブラハムの生涯を見てきていますね。あのアブラハムもどこに行くのかわからないけども 生まれた故郷を出なさいと言われて出たわけですね。なぜですか？言われた方は必ず自分に答えてくださると信頼したからですね。自分の生まれ故郷カルデア人のブルという国にとどまっている方がボアズにとってはこの先々のことは計算できたし、生活の不便もなくてやっていく自信があったでしょう。出ることの方がリスクは大きかったでしょう。でも御言葉が語られたから彼は出たんですよね。それは出てもいろんな苦労を遭うかもしれない、でもそれに勝る神の恵み備えがあると彼は信頼したから出たんですよね。イエス様は十字架にかかられる前に祈りましたね。父よ、願うはこの杯を取り去ってください、でも私の願いではなくあなたの御心をなさってくださいと主は言われましたね。イエス様は十字架にかかって地獄に行くことをやっぱり嫌だったですよね。神様の子供なのに神様との関係が、まあ、一時的にですけどもなくなるわけですね。神の子でなくなるわけです。それが地獄に行くということですね。でも御心をなさってくださいとなぜ祈ったか、それを通して自分が思う以上の祝福備えを神様が備えてくださっていると信頼したからですね。私たちもまた神に信頼するという時、私たちは自分の意に反しない時、自分がどうしてそれを従わなければならないのかわからない時であっても、神を信頼して御言葉に従うものでありたい、そう願います。少し長くなりましたが第2のポイントに移ります。神に信頼するその2番目のこと、それはあくまでも神の前に正しくあるということです。あくまでも神様の前に正しく生きるということですね。これが神に信頼するということです。ルツのこのプロポーズですね、この3章の9節、あなたの覆いを広げてこの橋を覆ってくださいというのは当時のプロポーズの一つの方法だったそうですね。だからボアズは、あ、この人は私と結婚したいんだということがちゃんと分かったんですね。で10節でボアズは、まあ、彼女に答えるわけですね。そして11節で彼はこういうふうに答えています。さあ娘さん、恐れてはいけません。あなたの望むことは皆してあげましょう。この町の人々は皆あなたがしっかりした女であることを知っているからですと答えます。ボアズは心よくルツのプロポーズを受け入れるわけですね。ここでボアズが語っているあなたの望むことは皆してあげましょうという言葉は、実は5節のルツの私におっしゃることは皆いたしますと全く同じ言葉、ヘブル語の言語が使われているんですね。ちょっと和訳すると雰囲気が変わりますけども同じ言葉なんですね。あなたが言ったことは全てしますとボアズはここで返事するわけですね。心よく、皆さんどうでしょうか。ここで終わったらハッピーエンドなんじゃないでしょうかね。ここでこのまま2人は結婚した、めでたしめでたしで終わってもいいような気がしますよね。しかし聖書はそこで終わらないんですね。12節があるんです。そして今日ぜひこの12節の言葉覚えてください。ところでという言葉です。ところで、ところで確かに私は買い戻しの権利のある親類です。しかし私よりももっと近い買い戻しの権利のある親類がおりますと彼は切り出してくるわけですね。ルツもびっくりしたでしょうね。ナオミも知らなかったことだと思いますね。どうでしょうか。ボアズはこのままルツと結婚してナオミを ナオミが失った全てのものを回復するチャンスがあったわけですね。彼の手にはその力があったし、権利もありました。このまますんなりと結婚した方がよかったじゃないでしょうか。しかし彼はそこで、いや待てよと踏みとどまったわけですね。もう流されそうになったけども踏みとどまったわけです。ところがって彼は切り出したわけですね。あなたがすることは、言うことは全てしてあげますと言った後で、ところでと彼は踏みとどまったんです。なぜですか？それは自分たちの都合よりも神の前に正しくあるべきだと彼が考えたからですね。自分たちの都合ではなくて神の前に正しくあることを彼が願ったからですね。彼はこう言っていますね。13節、今晩はここで過ごしなさい。朝になってもしその人があなたに親類の役目を果たすなら結構です。その人に親類の役目を果たさせなさい。自分よりももっと近い、もっとってどれぐらい近いか分かりませんが、より近い親類がいることを彼はここで明かし、彼にまず聞いてみましょう。そして彼がルツ買い戻す、ルツと再婚することを願うならそれでいいんじゃないかと、彼はここでルツとの結婚を一度手放してるんですね。一度神様に明け渡してるんです、まあ、具体的にはその人に明け渡してるわけです。その人の判断によってはルツと結婚できなくてもいいというふうに彼はここで明け渡してるわけですね。もしその人があなたに親類の役目を果たすことを喜ばないなら、私があなたを買い戻します。主は生きておられる。なぜここで彼は主は生きておられると突然言ったんですか？ちょっと不思議ですよね。文脈から言って、私たちの言葉、日常会話でこんな風には言わないと思いますね。なぜ彼は言ったのか、おそらくルツに言いたかったと同時に自分自身にも言い聞かせたかったんじゃないかと私は思います。彼は神様に信頼していたからですね。もしこのままその もっと近い買い戻しの権利になる人が、あ、そうですか、私じゃあルツさん結婚しますと言ってしまっても、でもその先に神のさらに大きな恵みと祝福がある、自分はこのままルツさんと結婚したら一番いい、一番丸く収まるハッピーエンドで終わると思っています、でも神様は生きておられる方だから、ここで神の前に正しくあれ続けるなら、神様はルツにとってもナオミにとっても私にとっても一番良いようにしてくださるに違いないと彼は信頼したから、ここで身を引いたわけですね。ところでと彼は踏みとどまることができたんですよね。黙っていてもバレなかったわけです。このもう一人の親類のことを隠していてもよかったんですね。ルツを救い出し、ナオミを救い出すっていうのはとってもいい働きですよね。他の人にはできない働きを自分はするチャンスがあったわけです。でもその素晴らしいことのために神の前に正しくあることを彼は犠牲にはしなかったんです。そのことがたとえおじゃんになっても、結婚がおじゃんになっても、神の前に正しくあるべきことを彼は選び取ったんですね。もっと近い買い戻しの権利がある人が結婚すべきだということ、これは神様の御心ですよね。神様の律法ですよね。神様が語られた御言葉ですよね。彼はこのままルツと結婚してしまうこと、その幸せやその祝福よりも神の前に正しいことを選んだんですね。 この神の前にあくまでも正しいことを選ぶ、言い換えるとそれは誠実ということですね。神の前に誠実であるということです。ホセア書6章6節にはこう記されています。私は誠実を喜ぶが生贄は喜ばない。私は誠実を喜ぶが生贄は喜ばない。神様に生贄を捧げるというのは尊い行為で誰も反対しないですね。例えば今の言う機会で言えば100万バーツを教会に献金しますっていうようなもんですね。神様はそんなことよりも誠実を喜ぶということです。どんなに教会のために利益があることをするよりも神の前に正しく生きることを神様は願っておられるということですね。そのことを私たち今日覚えたいと思います。2箇所6章8節にはこうあります。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へり下ってあなたの神と共に歩むことではないか。当時のイスラエルの人たちは真の神様を礼拝していました。しかしそれは立法的になっていたんですね。口で言っていること、あるいは教会の礼拝の中でしていることと日常生活に乖離があったんですね。それは今の私たちにもまた言えることではないか、同じことが言える弱さではないかと思うんですね。私たちは神の前に正しくあること、神に対して誠実であること、このことを本当に求めていきたいと、そのように願います。たとえそれによって私たちがしようとしていた目的が達せられなくても、たとえそれによって神の前に正しくあることにこだわることによって何かこう大きなイベントができなくなったとしても、あるいは教会が小さくなったとしても、でも私たちは神の前に正しくあることをまず求めるべきです。なぜですか？もし私たちが神様の前に正しくあるなら、どんなに遠回りしようとも、どんなにマイナスに思えても、神様は必ず祝福を備えてくださると信頼するからですよね。私たちは神様に信頼するから、神の前に正しくあることをまず求めなければならないんです。私たちがうまくするんじゃなくて、神様の祝福がそこに注がれるためには、私たちはどんなものを犠牲にしても神の前に正しくあるということ、正しく生きるということを私たちは選び取っていきたい、そのように願います。神に信頼する、それは神の前に正しく生きることだということです。今日最後のポイントはこの14節から18節に記されています、ナオミですね。ボアズさんはルツさんに街頭に大麦6杯、かなりの量だったみたいですけども、こう麦をですね与えて、このナオミの麦に返します。これはボアズさんのメッセージだったそうですね、はい、ルツの結婚を快く引き受けたよということ、悪い気はしてませんよということですね。そのことを伝えるために、素手で返さないで、麦をたくさん与えてルツを返したんですね。そしてナオミは彼女に、どうでしたかと聞くわけです。そしてルツはその人ボアズが言ったことをしたことを全部告げたわけですね。あなたの姑のところに素手で帰ってはならないね。これ思い出しませんか？私は素手で帰ってきたってナオミ言ってましたね。ナオミはモアブの地に行った時は素手になって返されたわけです。しかしボアズのところに行ったルツは素手で帰ってはいけないと言われて返されたわけですね。ここに 神様の祝福っていうのはありますよね。そしてその言葉を聞いてナオミは言います。18節、姑は言った、娘よ、このことがどう収まるか分かるまで待っていなさい。今日3つ目に覚えたいこと、それは神に信頼するということは神の働きを待つということです。待つということが信頼をするということですね。ルツのように御言葉が語られたときに自分は左に行きたいけど右に行くと一度信じて御言葉に従ったなら、あとは神様が働いてくださいます。私たちは待つんですね。神を信頼すると口で言いながら待たないというのは、それは信頼していないということですね。この待ちなさい、待っていなさいという言葉、これヘブル語ではですね、聖書の原点であるヘブル語では座っていなさいという言葉ですね。座りなさいという言葉が直訳なんです。座るということはつまり手を出すなということですね。あなたはこれ以上手を出すな、ね、ナオミはなぜこう言えたのか、それは神様が働いてくださると信頼していたからですよね。神に信頼するということは、それは神様の働きに委ねて待つということ、手を出さないということですね。あのアッシリアの大軍、よく例えに出しますが、アッシリアの大軍にエルサレムが包囲されたときに当時の王様ヒゼキヤ王はどうしたでしょうか。列王記や歴代史に書かれていますけども、彼がしたのはたった一つのことですね。それは主の前にひざまずいて祈ったということ。彼がしたのはこれだけです。すると主の使いが一夜にしてアッシリアの大軍を滅ぼされましたね。これ実際に歴史上あった出来事だそうですね。聖書が書かれているのは真実ですね。一夜にして囲まれていた大軍が滅ぼされた。ヒゼキヤ王をはじめイスラエルの軍隊は何もしなかったんですね。彼らは祈って待ったんです。すると神が働かれましたね。あのアブラハムもカルデア人のウルを出て御言葉に従って一歩踏み出した後、あなたの子孫は星の数のようになる、あるいは地の塵のようになると何度も言われました。しかしアブラムはどうしました。待って待って待って待ち続けましたね。彼はいつなのかいつなのかいつなのかと彼は思ったでしょう、ね。まあ一回失敗しましたね、ハガイを通してイシュマエルを産むっていうことを失敗しましたけども、彼の人生は待ち続けましたね。なぜ待てたのか、神様に信頼していたからですよね。神様がきっと約束を果たしてくださると信じて待っていたからですね。神に信頼するということ、その第三のことは神を信じて待つということですね。私たちは神様がこの教会を通して働いてくださることを信じて待ちたい、すでに働いてくださっている主をさらに信頼して待ちたいんですね。これからもこのバンコクの地に多くの救いを必要としています。そのことも私たちは信じて待ちたいんですね。箴言の31章25節にはこうあります。彼女は力と気品を身につけ、微笑みながら後の日を待つ。彼女は力と気品を身につけ、微笑みながら後の日を待つ。愛歌にはこうあります。主の救いを黙って待つのは良い、主の救いを 黙って待つのは良い。詩編の37編7節、主の前に静まり、耐え忍んで主を待て。主の前に静まり、耐え忍んで主を待て。聖書の中でたくさん待ちなさいという言葉が出てきますね。私たちは主に従って踏み出したならば、私たちは待つということをしなければなりません。それが主を信頼する、神を信頼するということです。そして神様はこの3人の信頼信仰を顧みて、この後本当に祝福を、豊かな祝福を注いでくださるんですよね。ルツが自分に信で御言葉に従ったゆえに、神は彼女を豊かに祝福します。ボアズがすぐに結婚せずに神の前に正しくあることにこだわったゆえに、彼女はルツが一度他の人に取られるかもしれないと思ったけども、やっぱ再び与えられましたね。そしてナオミがここで待ちなさいと言われたように、主はこの後ボアズやそのもう一人の親類者に働きかけてくださるわけですね。私たちは神を信頼するということ、その時にこのボアズやルツ、ナオミのように本当に口だけじゃなくてですね、実際の行い、生活、生き方を通して神への信頼をしていきたい、そのように願います。私は少し私ですけども、大学生時代ですね、キリスト社学生会というこの大学生のクリスチャンの活動に参加してたんですね。4年間、そこにはですね、3年に1回ですね、全国集会というその大きなイベントがあるんですね。それは、まあ、4年生の大学が多いので、4年間のうち1回は参加できるようにということで3年に1回なんですけども、北海道から沖縄までの各大学のクリスチャンが、まあ、日本のあるところに集まるんですね。そして集会をするんです。で、私はその準備委員をしたんです。で、大体2年ぐらいかけて準備を進めていったんですね。そして3月にその集会があったんですけど、2月の時のことです。もう申し込みもたくさん来ていたし、会場も決まっていたし、まあ、プログラムも全部決まっていたんですね。まあ、1年半ぐらいかけてそこまでこぎつけたわけで、私たちとしては、あ、ようやくここまで来たなっていうこの思いと楽しみとあったんですね。その全国集会、神様どんなに祝福してくださるだろうかという期待と。しかしですね、そこの会場のことで問題が起こったんですね。その会場、私たち準備員もよく最初から確認しなかったのが良くなかったんですけども、朝の集いというところに出てほしいということがあったんですね。で、朝の集いには日の丸と君が代が、日の丸の慶応と君が代を歌うっていうのがやっぱり日本のね、国の施設だとどこにでもあることなんですね。で、私たちの集会は400人からの規模なので、その1週間の間は私たちがやっぱりメインでそこを会場を使うわけで、私たちが行かないっていうことわけには、向こうとしては行かなかったわけですね。しかし私たちはキリスト教の団体だったので、このことに対してどうすべきかっていうことで議論が紛糾しましたね。まあ、もうそこ使わない方がいいという意見、私たち準備した側としてやっぱり準備した苦労だったので、まあ、目をつぶって参加してもいいんじゃないかと、とにかくその集会をやることをなんとか達成したいと思っていました。まあ、しかし、まあ、これ神様の憐れみでしたけども、結果的にはですね、まあ、そこを使わないことにしよう、あくまでも神の前に正しいことを選ぼうという決断になってですね、そうキャンセルしたんです。 もう一月後には集会があって400人からの申し込みがあって、もうお金ももらっていて、どうするんだっていう、この準備員としては切実な思いがあったんですね。学生ですから何百万というこの薬品というのかな、そういうのも発生するので、急遽場所が変わります、今から探しています、そして薬品があるので参加費2万円だったけども1人2万5千円くださいとかね、ちょっと正確に覚えていないんですけど、そういうことも全国の学生に連絡したわけですね。しかしその時神様が働いてくれたんですね。その1週間ぐらいのうちにですね、絶対に朝の集いに出てもらわないと困ると言っていた施設の方が折れたんですね。いいです、出なくていいですから来てください、使ってくださいって言ってくれたんです。私それびっくりしましたね。その時教えられましたね、目的と手段は異なるんだっていう、目的と手段は異なるっていうことですね。私たち何のためにその全国集会をするのか、私たち準備員は全国集会を開くということが目的になったんですね。だから何が何でも守りたかったんです。だけど本当の目的はそうじゃなかったですね。その全国集会を3年に一度して主が崇められること、主の皆が賛美されること、それが目的だったんです。だけど私たちは全国集会というのはそのための手段で過ぎなかったんですよね。そのためにやる手段だった。でも私たちいつしかそれが目的になっていて見失っていました。まあ、結果として私の意見が通らなかったのでよかったんですけども、神様はそのことを通して本当に神の前に正しくあることにこだわるなら、一度手放しても必ずそれを超えた祝福を持って返してくださる方だということを教えられましたね。もちろんそんなに毎回うまくいくわけじゃないかもしれないですね。大きな負債を背負ってその3年に一度の集会ができないということもあり得たかもしれない、ね、あの塩刈峠であっても、あの長野さんが身を投げ出して死なないで済むのが一番いい方法でしたね。しかし彼は死んでしまいましたね。そのように必ずしもいい結果が生まれるかどうかは分かりません。しかし私たちが一度掴んだものを手放してでも神様の前に正しくあることにこだわるなら、それは私たちの想像を超えて主の恵みと祝福が必ずあるんだということを今日ぜひ皆さんと覚えたい。私たちの歩みの中でこのボアズのような境遇に合うことはあると思うんです。日常生活の中で小さなことでもあると思うんです。ぜひこのところでという言葉今日覚えてほしいですね。ところで神様はこのことをどう思っておられるのか、神の前にこのことは正しいのかどうか、そのことをぜひ思い出し踏みとどまってほしいんですね。そしてどんなに自分がそれによって損をしようとも、あるいは望みが薄くなろうとも、神に信頼して踏みとどまってほしい。神の前に正しくあることを私たちは選び取っていきたい。それが神に信頼するということです。私たちこの教会は神に信頼する教会でありたい。また私たち教会員それぞれがいずれはいずれかの地に使わされていったところで神に信頼し続けるものでありたい。そのように願います。それでは最後に皆さんにお尋ねしたいと思います。あなたはこのルツのように自分の考えよりも御言葉に従おうとしているでしょうか。あなたはこのボアズのようにたとえどんなに自分が不利益を被り遠回りすることがあったとしても、それよりも神の前に正しく生きること、神の前に誠実であることを選び取ろうとするでしょうか。 あなたはこのルツとナオミのように最後は神が働いてくださるのを信じて待つことを決断するでしょうか。今日聖書はここにいる私たち一人一人にそのことを問いかけています。皆さんそれぞれが今置かれている状況、抱えている課題は異なるでしょう。しかし今日神様はこの御言葉を他でもない私たちに語っておられます。しばらくの時、一人一人が御言葉に応答して祈る時を持ちたいと思います。エフライムよ、私はあなたに何をしようか。ユダよ、私はあなたに何をしようか。あなたの誠実は朝もやのような、朝早く消え去る梅雨のような。それゆえ私は預言者たちによって彼らを切り倒し、私の口の言葉で彼らを殺す。私の裁きは光のように現れる。私は誠実を喜ぶが、生贄は喜ばない。全勝の生贄よりむしろ神を知ることを喜ぶ。御在天の父なる神様、週の初めの日にあなたに信頼し、あなたに従うことを決心してこの礼拝に来ました。週の最初の時間を主に捧げようと思って御前に集いました。私たちのこの信仰、この信頼を主を祝福してください。私たちのこれから始まる一週間の歩みの中で、どうぞ損をするとき、不利益を被るとき、心でと踏みとどまって、神の前に正しく誠実であることを選び取る信仰を与えてください。ルツが御言葉に従ったように、私たちも自分の思いではなく御言葉を選ぶことができるように信仰を与えてください。ナオミがあなたは座っていなさいと言われたように、私たちも主よ、あなたがこの教会を愛してくださいますから、あなたがこの教会を祝福して働いてくださいますから、あなたが私たち一人一人を愛して働いてくださいますから、あなたをその御手に委ねて信頼して待つ信仰を与えてください。イエス・キリストの御名で